はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、そんな感じで、今回は5月突入です。
おお、もうあれ平成終わったってことですね。
平成終わりましたね。ようこそ令和です。
誰の立場で言っとんだけど。
いやいや、まあね、でもまあ実感ないですけどね。時空の歪みというんですかね。
まああとリアルに考えたら休み中だしね。
まあまあまあ、
そう、休み中なんでダラッとしてるんでね、こう変わっても変わんなくてもみたいな。
え、気づいたらなってたみたいな感じなんですかね。カウントダウンとかしないでしょ。
しないでしょうね。そんなニューイヤーじゃないんだから。
まあまあそんなね、令和中の、今回、新しいというんですかね、5月のマンスリーパーソナリティはこの方ですというか、まあ、
はい、遠野です。
はい、遠野さんです。
ぬるっとというか登板回数が多い気がするのは気のせいって感覚が、本来だったら誰かを挟んでから僕になるはず。
そうですよね、スパン的に。まあ、ですよね。ワイドクがね、ちょっと、にしようかと思ったんですけど、はい、ちょっと映画の感想をワイドクと語りたいのがあって。
ああ、はいはいはい。
それが6月だったらいけんじゃないのかなっていう。
ああ、そういうことなんですね。
ちょっと事情が。
ああ、まあまあまあ、そちらの事情で、まあね、まあ、こっちで呼ばれる方なんでね。あ、当てました。
いやいや、させん。
まあ、なんかおかしいなと思った
んですけど。あと、街遊びがね。
ああ、まあ確かに。
ちょっとリアルタイムでちょっと届ければなと、感想を。
一週間遅れのリアルタイムで届ける。
まあ、そうですよね。だって、今、配信されてる頃にはもうすでに終わってる状況なんで。
終わってますからね。
実は。
終わってますから。終わってますから。
僕らがこれから街遊びの話をちょっとするとは思うんですけど、もう何を言ってんだこいつら、みたいな。
予想がいくつ当たってるかみたいな。
そうです。
ふかしまくりますからね、今からじゃ。
いや、まさか、あかりんがあんなことになるとは。よくは、高録あるあるみたいなやつ。
あるあるね。
登録する前にラジオでなんか言うやつ。
いやね、まさか野球部見ようと思って始発で行ったのに電車来ないみたいなことがあってね、ほんと。
まさかね。
ねえ。
いやいやいや、あの人とエンカウントするとは。あるかな。
適当だな。
あるかな、ないかなっていう。そんな。ね、
そんなね、嘘を真実にしていく番組です。
嘘から出た誠をお届けできたらなと。こんななんですけど、まずそのトークテーマの方をちょっと一つ、はい、もらってますね。からちょっとタイトルコールの前にそれをちょっと消化しようかなと思うんですけど、りょうやんからいただきました。今週のセコヒロさん、
あ、ました。おなじみの人気コーナー。
おなじみの人気コーナー。いや、でもね、何なんすかね。とりあえずまあまあいろいろ手を出してはいよみたいなと思って、
はい、
あれちょっとやってみました。au pay、
はいはいはい、はい、
4月からスタートされたっていうね、 au pay なんですけど、なんだろうね、au がやってるサービスにしてはちょっと、PayPay に負けてんじゃねえかっていう。ちょっと PayPay だ、 20% 還元とかでしたっけ。
はいはいはい、
ね、まあ、なんかそういう1億円みたいなね、 やってるじゃないですか。
はい、
でもまあその au pay に関しては還元がね、何なんですかね。ポイントからチャージしたら、後日 10% 分還元だったかな。
はい。
ポイントからじゃない。現金から、現金チャージとか、チャージした分ポイント加算とかじゃないんですよ。事前、前もって持ってるポイントから、まあ、ポイントも100円単位で、チャージできるんですけど、その事前に持ってるポイントがなければ意味がないっていうね。
まあまあそうだね。
僕も手持ちが1000ポイントぐらいしかなかったんで、100円ぐらいしか戻ってこないなっていう。だから今貯めたところで多分4月いっぱいまでのサービスだった気がするんで、
はいはい、
なかなか貯まらないと思いますしね。まあ、天下の au さんよ、ちょっとそのサービス弱いんじゃねえかなって。ちょっと思いました
ね。まあね、まあ、あれじゃないですか、でも。まあ、逆に言うと、この後発だからこその、なんか、ペイペイと違ってのは還元率で客を釣らないで、やっていこうみたいなところはあるのかもしれない。手堅く
い
こうみたいな。
まあまあまあまあ、あるんですかね。
まあ言うて、例えばなんかペイペイみたいに、ペイペイってその固定ユーザーがいない状態からスタートじゃないですか。
まあまあそうですね。
でも、ペイってまあそもそも au ユーザーだったらいるっていう固定数が決まった上での範囲で多分こういうのも、例えば、割引か還元の率を考えてると思うんで。
まあまあそうですね。
結局、まあ、例えばね、はい、まあ、ウェイウォルトの時の みたいに、うん、長く使ってもらってもらいたいっていう意思があるんだろうなっていうのは、
はいはいはい、
結局ペイペイみたいに、まあ、バカすぎに普及してもバカすぎにやめられたら意味がないし、
まあそうですね、
そうで、しかもペイペイみたいにちょっと トラブっちゃったらすごい信頼を失うじゃないですか、携帯会社として。
はいはいはい、
だからもう安定的なところでやっぱり長期を見て復旧していこうっていう流れなのかなと。
あ、はいはいはい、長い目で見てるって、
リアルリアルなこの感じを話すと
経済的ない
やいや、結局固定ユーザー数って決まってるじゃないですか、ペイペイと違って、そもそも au の携帯電話を持ってる人の固定ユーザー数が決まってるので、
はいはい、はい、
っていうことは逆に言うとある程度の導入数っていうのは得られるわけですよ。
うん、
ってことはそんなに爆発的にやらなくても、
ね、
初期導入者が別にある程度いるっていうふうに検討すれば、
はいはいはい、
そこからで、しかも一回使ってもらって、多分まあそもそも固定ユーザーっていう考え方をしたら一回で終わりってことはないだろうし、
はいはいはい、
うん、だったら長期的に使ってもらって、でしかもずっと au で、で結果これって何がっていうと、言ったところで結局全部 au が儲けもんなんで、
まあそうですね
だって au に行って au に帰ってくるんだから、
あ、まあまあそうですか、
そう
ですよね、はいはい、
で考えたらそんなに爆発的に一気に書き込まなくても徐々に使わせていけばいいっていうスタンスが、はいはい、
まあまあ徐々にクーポンとかもね、なんか
そう、
そこそこやってられない、例えばその1週間おきに700円以上で100円引きみたいなクーポンとかやってるはいるんですけどね、うん、なんかローソンとかぐらいしか使えないんですよ、使えるとこが少ない、まだ、
まあまあでもこれからじゃないですか、その継続的に使っていくっていうことをやっぱり
うん、
まあね、一番重点に置いてるようなサービスなんだなっていう感じがするんで、ビッグは。
そのペイ系のサービス、バーコード決済が多くなりましたね。
まあそれだけやっぱり使う人が多くなったし、
うん、
多くなったというか、まあ導入しやすくなったっていうのもあるだろうし、
あ、なるほど。
まああとはあれじゃないですか、その結局日本の市場だと、結局、まあ電子マネーで言うても、
はいはい、
結局はバーコード式とかにしないと、
うん、
ほとんどの人が要は QR コードとかああいう風にしないと恩恵を受けにくいんですよね、
はいはいはい、
結局エディ対応しますって言ってもまあね、
うん、
新しい iPhone はいいけど古い iPhone の人ってそもそも Apple Pay が入ってないからだから あれって結局僕みたいな iPhone ユーザーからすると電子マネーって結局あまり意味のないものなんですよ、今までだったら。
あ、そうなんですね。
結局 QR コードのバーコード決済だったら、まあ、でそのそうやって言ってる中で、日本でこんだけ電子マネーがあるよって言ってる中で、日本の iPhone の普及率高いじゃないですか。
そうですね。
だから、そこが反比例してて意味ないですよね。
うーん。
ゆうでせ、最近、ちょうどその携帯保有率がね、ちょっとずつ、5になってきてますけど、Android ユーザーで。でも、言うても結構みんな iPhone 使ってるんで。
なるほど、そうですか。
しかも特に僕の印象だと、その使ってもらいたい若い層の子の方が iPhone 使ってる。
うん。
で、そういう若い子の方がクレジットカード持ってない。
はいはいはいはい、はい。
だから結局使えない。
ああ、なるほど。
どうぞ。っていう風になるんですよ。だから今までの公式と違って、やっぱりバーコード式にすれば、そこでまずキャリアが違うとか、機種が違うっていうのをまずスルー化できるじゃないですか。
ああ、確かにそうですね。
そこだから、これからちょっと、まあ、これからもそうし、どんと増えてきて、使えるところも増えてくるんじゃないかなっていう。あとは、店舗側の問題で、じゃあ今まで、まあ、タッチ式の、例えば、エディとか、まあ、いわゆる交通系 IC とかの機器、
うん、
と、もう一個導入しなきゃいけないのかとか。
まあまあ、そうですよね。
これマジでリアルな話ですけど。
本当に、うん。
ただ QR コード、ただ QR コード決済だと、QR コード読み込んであれ、はい、やるだけなんで、会員式で済むので、
はいはい。
それはいいんです。それはそれですごい、導入が楽なんで、そう。
便利ではあるっていう。
はあるんですよね。うん。
はあ、
はい。はい。
そんなこんなで、セコさの観点から言うと、ちょっと。
美味しくないと。
美味しくはないです。
いや、なんか前回、僕あれですよ、ついに、その au って言い出したから、あれなんだあんだけヤフーの話したから、ソフトバンクに変えてねえのか
そうなんですよね。まあ僕 au ユーザーなんでね、まだ。
ソフトバンクに変えろよ。あんだけポイント言うてない。
さて、その、ドコモはどう打ち出るのかっていうね。まあ D ポイントがいいですけどね。
まあまあ、そうですね。D ポイント。
D ポイントがある。
D ポイントがあるんで、どうぞ。
そう、ね、どこもあるんでしょうけど。まあまあまあ、そんな感じのお話でございました。ってことで、タイトルコールを。
次はですね、次の瀬古博さんは、どのポイントが一番美味しいか講座です。来週もお楽しみに。
あるのかなそうですよね。はい。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだから、略して。
レスラジ
はい、そんなこんなで、パーソナリティ秋広です。
小野友です。
はい、そんなことでお久しぶり、お久しぶりですかね。
お久しぶり、
まあまあまあまあまあまあね、まあまあまあ、イレギュラー、イレギュラーな、ちょっと
イレギュラー
スパンではありますけどね。
イレギュラース
パンがね、ちょっと、感覚が短いって感じですけども、はい、まあそんなことなので、そうですね、まあ機種編の話あったんでこれも言っておきましょうかね。ワイドックからいただきました、
はい、
機種編の時期なのですがおすすめのスマホはありますか。まあね、なんて言うんですかね、機種編の時期、お前の時期知らねえよっていう、
知らねえよ、何年縛りかもしんねえし、わかんねえし、いや、まあ、そもそも、うん、下手したら僕みたいに機種編の時期がない人もいるし、多
分。ああ、はいはいはいはい、
はい、
だからおすすめのスマホって何かあります。 iPhone ユーザーですよね。でもトーンさん、
僕はもうそう、その僕はですね、世間でいう、いわゆるおすすめ機種編っていうものをもう期間がないので、
はいはい、
一括で買っても4年ぐらい経っちゃってるんで、うんうん、というかそもそ もう au でもらった機種使ってないし、 Apple Store で買ってるから。はいはい、ですので機種編の時期っていうのを僕はもう考えてないので、壊れたら買うっていう、
壊れたら買い替える、
壊れたら買う、壊れたら買う。
ああ、はいはいはい、
まあ、言うても僕も今ねずっと iPhone なんで、うん、なかなか Android はっていうのはありますけど、うん、まあね、一回、まあそもそも今僕 iPhone2 台持ってるんで、で常に2台持ちで使ってるんで、うん、はいはいはい、どっちかは Android にやったらバックアップの支障が出る。
ああ、はいはいはいはい、
めんどくせえみたいな。まあバックアップできるんですけど、いろ、まあ今のところ iPhone って、Android はどうか僕、ちゃんと、あ、でも Google アカウントは一緒か。iPhone の場合は同じアカウントでアプリとか、スケジュールとか全部管理するので、はい、1個が操作したら、もう1個の方に反映されるんですよ。
ああ、はいはいはい。
だからすごい、それがすごい楽で。
その、あれですね、Google アカウントみたいな、あれですよね。
そうそう、それと一緒です。だからそれが楽だから、紐付けがその2台の、まあ、違う携帯電話、まあね、
はいはい、
2台とも紐付けしてるんで、それが楽で、だからもう追加やるときもそれが簡単にできるから iPhone にな
る。まあまあまあ、確かにそれはありますね。
逆に言うと、その Android ユーザーの方はそういうふうじゃないですか。そこじゃなきゃ意味ないじゃないですか。
まあ確かにそうですね。
うん、
まあ、そういうね、便利性があるという。
まあ、あとは、なんか僕がふと思う、Android もいいなと思うんですけど、
うん、
でかい。
あ、サイズが
だんだんでかくなってるじゃないですか。
物理的に。そうっす
よ、ね、物理的にですよ。で iPhone も、まあ、iPhone も今回で、ね、MAX とか出ましたけど、でかいやつ、
はいはいはい、
あそこまででかくなくていいんですよね、普通に 今のサイズで。
何がスマートだっていう話です。
そうそうそうそうそう、でそう、それがあるんで、例えば分かんないですよ、例えばそのスマートフォンで、なんかそのゲームをやるとかっていう人はやっぱ大きい方がいいし、ね、まあ、いいと思うんですけど、そういう別にし、うん、
なんかこう、そうですよね、なんだろう、 iPad と、まあね、そのタブレットとあの電話の中間ぐらいのなんかだんだん、
そうそう、微妙な
大きさが
大きくなるんですよね。だから、そこまでじゃないっていう。だから今のサイズの iPhone がちょうど、まあ、ちょうどいい感じなんで、2台持っててもそんなに邪魔じゃないし、
なんかそうですね、うん、なんかこうただでさえポケットに入るか入れないかぐらいの。
そうそう、そういうのがあるのでね、
それにカバーまでつけちゃったらね、
そう、
だんだんもっとかさばんじゃねえかっていう。
まあ、あとは多分一部の、まあ、男性の人はあんまり感じないと思うんですけど、僕手ちっちゃいんですよ。
あ、なるほど。
だからでかい携帯電話って操作がすごいめんどくさいんです。
はいはいはい、
たまにその人に貸してもらってみんな使ってるやつあるじゃないですか、でかいやつ、
はいはいはい、
8インチとかの、
うん、
あれがなんか上から下までスクロールができない、片手で。
はいはいはい、
それこそよく見ません、なんか女の子が携帯使うときにこう片方持って指先でこうやってやるみたいな。
あ、いや、ありますあります。
男って意外とこう親指でピピピってやるじゃないですか、
そう、文字
力とか、はい、あれって男の人は気づかないと思うんですけど、うん、女の子を見て手がちっちゃいから結局片方使わせて操作できないから女の子はちっちゃい方がいいんですよ。
なるほど。
あれと同じ現象が僕は起こってるんですよ、これ以上のサイズになると。
はいはいはいはいはい、
うん、だから今のサイズで十分だっていう。
うん、もうこれ以上大きくなるなと、
うん、そう、大きくなるなと。
ちなみに今使ってるのはどれくらいなんですか、サイズか。
俺だから今この標準のサイズって iPhone って何インチなんだ。
ああ、まあ iPhone ってそっか。
いや、 2種類あるんで。
なるほどなるほど、そうですね。まあ言っても iPhone のことはあんま知らなかったわっていう感じなんでね。
これをね、今なんかそのいわゆるだから大きいやつあるじゃないですか。
はいはいはい、大きいやつ。
大きいやつがあれが7インチ？違うな、7.8 インチ。
プラスっていうあれですよね。
とプラスっていう、そう、今プラスとかマックスって言われるやつ。
はいはいはい。
あれが何インチなんだろう。その気にしたことねえな。ただ世間的にまあ Android でかいなと思いますけど。
まあまあそうですね。これはもうなんだろう、おすすめはありますか。でも
5.5 インチか、我々は確かに、うん、
そうですね。
で、セブンだと、違うか。あ、4.7 インチで、でかいやつが 5.5 インチなんだよ。
ほう。
それ以上でかいやつは多分 6.5 とかなのかな？もう一回りでかいみたいなやつは。
はいはいはい。
いわゆるギャラクシーのサイズ。ギャラクシーノートじゃない、通常のギャラクシーのサイズも多分 6.5 とかそれぐらいなのかな、きっと。だから、僕は 4.7 インチの iPhone は2台。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
そうですね。僕の場合は、どうなの？このインチ数としては。
5.5 じゃないですか、多分。ちょっとでかいですよね。
大体それぐらいですね。ああ、インチ数で書かれてないな、これ。149×72×8 っていう。もうちょっとピッてこれ、ああ、5.2 インチだ。
5.2、微妙な。
なんかそうですね、細分化されてますもんね、アンドロイドって。
そうそうそう、メーカーによって違うしね、その画面サイズ。
そうそうそ
う、
う
ん、ですからまあ機種は好きな機種使ってください。
もうなんかね、何かしらこだわりがねあると思うんでね。
まあ、あとはiPhone ユーザーはちょっと今逆にそれでちょっと客離れを起こしてますけど、アンドロイドって同一性能で海外産の安いものがいっぱい出てるので、
はいはいはい、
日本の携帯電話じゃこだわらなければ海外のやつを買った方が絶対いいと思います。
はい
、はい、なるほどね。ソニーってついてるだけで高いです。
国内のブランドがあるんですね。
はい、そうだから、いわゆる中国メーカーのシャオミとか LG とかの安いやつでも、まあ、めっちゃ変わんないんで。
いや、わかります。僕
とか最近だとは、そうそう、 Google Pixel とかまた出てて、ね、Google の、
は
あ、Google の専用の機種、あれだと、まあね、安くて性能も、ね、そこそこ良くてみたいな。結構だから iPhone と違って廉価版が選べるのが、逆に言うと Android でもいいとか、こんな使わないわ私っていうので、別に安くてそこそこでいいんだったら、その安くてそこそこは選べちゃうのが Android はいいとこで、 iPhone はそもそもそれがないから。
ああ、そうですよね。
一発10万っていうの絶対決まってるから、10万以上のレートがね、はい、そうそうそう。でも Android の場合は安かったら別に5万とかでも買えるから。
ああ、そうですね。
そこはいいとこですよね、逆に。
割とそこら辺はいいと思います、うん。
まあ、冷静に考えたらね、携帯電話10万ってびっくりするからね、カップで買わなきゃ。
だってガラケーの時は考えられなかった値段ですもんね。
まあ、言うてね、それ僕4年前からカップなしで買ってますからね。
お
ただ1回目その10万出せば、
はいはい、
なんて言うんだろう、縛りっていうものに対しての守ら、なんて言う、縛られ、本当に縛られなくていいっていうのはすごいでかい。
ああ、はいはいはい。
2年ごとに気にしなくていいみたいな。
なるほど。
でしかもその今の電話会社のサービスだと、逆に言うと機種変しないと高くなりますみたいなのあるじゃないですか、プラン。
まあ、そうですね。
そういうことも気にしなくていいから、
うん、
そこは全然いいですね。
なるほど。
そう。
まあまあまあまあ、そういう、遠野さんのおすすめというかね、
はい、
そういうやり方があるよっていう話ですね。
まあ、あと 逆にそうですね、あとは Android だとものすごく特化した携帯電話買えるんで、
うんうん、
例えば Android、まあ、僕の友人持ってますけど、本当ゲームやるためのゲーミングスマホみたいな。
はいはいはいはい、
ああいうのだったら本当ゲーム中になんかそのゲーム以外の動作を全くさせないとか、そういうことができちゃうんで。
なるほど。
着信拒否もできるしね、通知オフ全部絶対、ゲームモードだと絶対通知オフみたいな。
あ、確かにそうですね。
まあ iPhone にはそういう機能ないので、
うーん、
うん、あとはまあやるゲームとかやるサービスによって選ぶっていう。
そうですね、何がしたいかですね、
は
い、
そうですね、
ワイドックが
そう、ワイドック。ちなみにちょっとまた出すんですけど、
はいはいはい、
デレステ。
はいはい、デレステ
はですね、iPhone が優遇されてますね、完全に。
ああ、そうなんですか。
なぜなら、AR モードを、あれって、AR モード、iPhone、最初は iPhone だけの機能だったんで。
はいはい。そうですね。
で、さらに、あれなんですよね、あれって機種、Android も AR モードあるんですけど、単に機種が対応してても、その機種に対応してないっていうロックだけで、AR モードができないっていう、Android になってるんで。
ああ、はいはい。
逆に言うと iPhone の場合は結構6以降だったら何でもできちゃうみたいな。
はは
ー、そうそう、これを友達とデレステやってて、なんかいいないいな、 iPhone にしようかなとか言ってて、なんでって、いやこれ Android だとメーカーのチップによっていきなり速攻で規制かけられてできないとかっていうのがあって、
道理で僕もできないわけだ
そう、だからあれか、はい、マーカーモードはできるけど自由モードはできないとか、
はいはいはい、
チップ、そう、 iPhone の場合は僕全部できるんで関係ないんで。
ああ、なるほど。
そうそうそう、
でも私ポンコツアンドロイドってことで、
ね、はい、あ、うまくオチがついて
うまくオチがついて
ない、
はい、で、まあまあまあまあ、そんなもんなんでね。それでネトファさんからね、これなんかこうオナホの
あ、スマホかオナホかっていう、
スマホ、
いいですね、
オナホの画像が送られてきましたね。
確かにオナホぐらいだと安く買えるんでね。
いやね、おすすめオナホはこれですみたいな感じなんですかね。
これですみたいな。
ネトファさんは使ってんのかな。 温泉浴場って書いてます、ね、住み込む無次元ボディボテヒダボテヒダ初めて聞いたわそんな単語
新用語新用語だ、
ね、そんな、まあ、そんな言葉が巷では流行ってるんですかね
巷
なのかスマタなのか知らないえそんなくだらないこと言ってました、
はい、
今ちょうど飛び込んできたトークテーマがあるんですよねこれまたなんかレトファーさんからいただきましたけど別ラジファミリーが上級国民になったら揉み消しそうなこと
なんでしょうね
時勢だね触れづらいなな
んでしょうね我々そんな悪いことしてないですからね日常的に
我々ねなんだったろうでもツイッターは消すかな
あれなんか悪
いというか上級国民になったらこのラジオ自体が消えるかもしれませんよ
いやまあそうですよね証拠でしかない
そうですこんなもんわざわざ遡って聞かれたらねなんか変なこといっぱい言ってるでしょうね
なんかそれを明らかに上級公民だったらそれをもみ消せるわけですよパワーで、
まあまあまあ、
そういうの
をサーバー落とせばいいんですから
なかったことになりますいつの間にかなんか、
そうですねいつの間にかこのサイトもなかったことになりますよ、ね、
あだから上級公民になったら別ラジがなかったことになります
なかったことになります別ラジファミリーとかじゃない
別ラジが健全な番組に
そうですね
F2 層に向けた健全な番組にお買い物情報とかお昼のお出かけ持ち込むとか、ね、そういう、
いつかはそうなるのかな、
ねまあ、我々が F2 層に近づいてますからね
そうですね僕もなんかまともな職に就いちゃったらそれこそこのラジオの収録自体もねなんだったら隔週とかになっちゃうかもしれません
何を言ってるんですか
毎週するんですか
いや違いますよそれじゃないですよ
あ僕
何を言ってるんですか
まともな
アルバイトもまともな仕事です国を支える
本当ですね、
そうあなたは今全国のアルバイトの人に切れられますよ本当
ねそんなまあまあまあまあ格差社会とは言いますけどねじゃあそんなねこんなではい、もみ消しそうなことは別ラジそのものですっていう
、はい、
トークのね
別ラジが消えます
トークの答えとしてははい、そんな次のトークテーマでございますかね、はいこれまたあれですねネトファさんから声優かセクシー女優かギリギリのラインの名前これまたねありましたね BS スカパーでねなんか地下クイズみたいな選手権みたいなのあったんですよねそこでなんか出題された問題というか声優かセクシー女優かどっちでしょうクイズ二択のクイズがあってで例えば天宮空とか、
はいはいはい、
朝倉桃とか出てくるんですよ
ああ そんな番組があったんだ、
あってでそれで結局出てきたの全部声優だったっていう
逆に
で最後全員脱落したのかな結局
面白いな
回答者全員脱落みたいなよくそんなクイズを出すんだいやびっくりですけどねそういうなんかありますかねでもセクシー女優かギリギリのラインの名前、
まあ、その長期に出てやったらそれっぽいけどね、なんだろうな僕それを今言われて一番最初に思いついたんですが、
はいはいはい、
花森
ボディ弓
濃くないっすか
でも
地面がすごいっぽいんです
でもしょうがないっすよあれはだって言ったら芸名ですからねあの人もぶっちゃけ
そうだからなんかそぽいその地面しかもこの言葉で言う喋りじゃなくてあの字のチョイスと、その漢字のチョイスとひらがなっていうののチョイスがすごい英語っぽい
あでも分かりますそれはだったら藤井幸雄とかそうそんなんですよね
うん
だから水瀬祈りとかですよね
まあそうですねそれもっぽいですよね、あれだな漢字ひらがなの確率高いな
あもうちょっとトリッキーなのを言うとあのブリトガットセーラーユミブリトガットセーラーエミカいますねいたなっていうこの人調べたら30歳だったっていう、意外と若手じゃねえんだ
結構年
ちょっとびっくりしちゃいましたね、まあ、そんなのがあったりとかねあんまね言えば言うほどなんだろう
そのまだ敵ができそうな
その手のファンの人をちょっと敵に回しますよね
これはそうですね
じゃあまあそのね
なんでこんな話題しか来ないの僕では
だただいまひろっていう人好きですよあセクシー女優の方ですよね
今分かんないから俺が分かんないからこんな親密性言えたからどこみたいな どこの事務所みたいな
どの事務所俺思っちゃいましたねセクシー女優ギリギリのラインでしたねあの唯一のゆいに、井戸のいでまひろってひらがななんですけど今18歳の AV 女優ですよね ギリのライン。まそんなそんなので、
それで言ったら春のアンズも逆に AV っぽいな。
春のアンズいいですよね。
AV っぽいな。今最近ちょっとすごいふと思ったけど、
僕フォローしてます。
知らねえ、それは知らねえけど、春のアンズ字面で感じたくないけど AV っぽいなって
今。あ、わかります。あの人のツイッターが面白いっていう、ちょっと僕の中でちょっと今急上昇です。ツイッター始めてからずっと面白いなあの人っていう思いながら。
あと誰かな、あと AV っぽい漢字ひらがな、あ、新田日和とかも AV っぽいな。
花森ゆみりからの新田日和も同い年ですよね。
まあどんだけあと女性声優の漢字とひらがなの人覚えてるか選手権だな、これ。
ちょっともう完全に専用ウィキペディアみたいになってます
ね。ガンダムシートみたいな感じでどっちが出してっかね、負けるまで出す。
古今東西。
はい。
声優。
漢字ひらがな声優みたいな。
まあまあね、そんな、次いきますよ、なんだったら。まあ、りょうやんから、富士富士さんの守備範囲は女性って。守備範囲は女性、どういうこと。これ女性が守備範囲ってことですか。意味がわかんない。ちょっと字面的によく分かんなくな
って。何ですか、俺がガンダムだっていうことですか、それは。
まあまあまあ。でまあまあ追加で、やっぱり小学5年生からって、うん、守備範囲ね、なんですかね。でも、まあ、一回り上だったらっていう風な条件は昔までは言ってたんですけど、
まずまあ守備範囲っていうのをその深く考えて、
あ、深く考えて、ね、
深くってからか、守備範囲小学5年生って別にそのいやらしい意味じゃなくて守ってあげたいみたいな感じで考えたら、そう、健全じゃないですか。健全な感じ、
松任谷由実的な。
そうそうそうそう。
守ってあげたい、
助けてあげたいとか、そういう風に考えたら全然、ほら、そしたらもうね、3歳児から90歳ぐらいまで全然いけますから。
ああ、まあ確かに確かに、うん、介護、うん、介護
介護みたいな。
90歳。
そうそうそういう、
うん、まあそうですね、
そういうやらしい気持ちじゃなくてちゃんと考えたら。
え、そういう意味で言ってんのこいつっていう。
いや、分かんないです、分かんないです。そう、分かんないですけど、
絶対性的な目の、
いや、僕はもうなんか優しい世界が好きなんで。
ああ、なるほど、そうですか。あら、そうなんですね。はい、まあ、小学5年生、まあまあ、君がそう思うならそうなんじゃないのっていう風な感じにしときますよね、オブラートに。はい、同い年とか好きなんですけどねっていう。まあまあ、守備範囲。僕が守ってやられるなんて、やれるレベルの、いるのかなっていう。
知らん、知らんがな。
まあまあ、知らんがな、いただきました、
ね。知らんがな、知らんがな。
ああ、そうだ。瀬古弘さんに戻りますけど、格安航空のチケット、はい、手に入れた。多分ね、この前の回は多分ちょっとちょこちょこしてるんですよ。これでちょっと時間がほぼ半分ぐらい言ってるんで、そんな多くは語りませんけど、まあ、格安航空ちょっと試してみますっていう話ですかね。
まあね、イベントに行くと。
イベントに行くために。これ夜行バスより全然安いなって。
今気づいたのか。
いやいや、まあまあね、今までちょっとあんま通ってなかったんで、ジェットスターがようやくなんか去年から通り出したぐらいのもんなんで。
まあまあ、そう、確かにジェット、まあ確かにね、我々みたいな都心というかね、ね、空港近いところに住んでて縁がないよな、うん、LCC。なんか
逆に名古屋が遠くなりましたね。お金、金銭的な問題で。
まあ確かにね、東京行った方が安いみたいな。
東京の方が安いで。東京から沼津行った方が安くね。
確かにそうですね。
東京沼津方面、安いなって思っちゃいましたね。
まあ、そういう意味ではね、なんか飛行機って意外と名古屋って使われないんでね。
ああ、まあそうですね。
そう、空港2つもあるのに。
まあ、そんな以上です。瀬古弘さん的に、
まあ、いろんな落とし穴なんでしっかり調べていってください。
ああ、まあまあそうですね、
定期の航空券じゃないのでしっかり調べていってくださいね。ハマりますよ。
マジっすか。もう初めてなんでね。
いやいや、だって荷物持ち込みの決まってるし、
7キロっていう決制限がありますよね。
そう、あと手荷物の個数も決まってるし。
ああ、そうですね。
で、あ、だ、まあ、ちゃんとね、説明されてるから分かると思うけど、その場で手荷物増やすことできないし。
ああ、確かに。
うん、で、ね、荷物、重さ超えたら、金取られるし。
追加料金がね。
そうそう、それがあるんで、しっかり確認してください。
なんか、ね、ケチ臭いなって、ちょっと思っちゃいます、
ね。だったら使うな、だったら使うな。定期料金で、アナとかジャルで行けや。
そう。
それがないから安いんだ。
まあまあ、そうですよね。機内食のありなしとかね、なんか書く。
いらんってから、あれなんですよ。僕それ、LCC が出た頃に言われてたんですけど、だって新幹線って機内食出ます？
出ないですね。
そういうもんです。
ああ、なるほど。
飛行機だからこのサービスを受けなきゃいけないって思ってる 方がもう LCC に乗る方間違いで、利用する方が、ああ、なんかね、新幹線だと思ったら新幹線で持ち込まなきゃいけないじゃないですか。
ああ、そうです
か。そのつもりで行けばいいんですよ。なんかそのね、高い金払う、でもだって高い金払ったからって言うけど、高い金払ってないじゃん、実際安いんだから。
安い金です
か。でしょ？だったら文句言うなよって。
もうちょっと払えよって言
う。金、こんだけしか金払ってないのに過剰のサービス受けようとする。あ、
あれ？
お前今世間で声、あ、声が大きい人だ。あ、声が大きいやつだ。怖い怖い。
いますね、そういうやつ。
お前だ、お前。
怖い怖い。実はそういうやつを否定しておきながら自分がそうなってたパターン。
そう、自分が金払うときはやっぱり、いや、最も安からって最も利益を受けたい。
いや怖いな。
でもそうですよ。でもだから、ね、だから新幹線だと思ったら全然文句ないんで。
そうですね。まあまあね、早く行けるってるんだから文句言うな
って、ね。そうです。文句、うん。
まあまあまあまあ、そんなこんなんですけどね。まあはい。うん、以上で町遊びの話しましょう。
はい、
余った時間で町遊びの話をします。
はい、はい、町遊び事前打ち合わせでございます。
はい、ここからはちょっと、はい、もう過ぎたことを喋りますんで、ちょっとまあ、はい、こんなことがあったなっていうふうに、
まあ、あったな。
参加された方はね、あの、はい、どれくらい僕らの言ってることが当たってるのかぐらいの気持ちで見ていただけたらなと。
ちょっと言うてもまだイベント情報ってそんな出てないですよね。
まあ出てないですけど、ほぼ そこそこ出てきましたね。昨日、まあ、ね、昨日のうちに。
そうそうそう。
わ、こんいっぱい出たなって思って。
うん。
あの、行きたいのあります。まあ e スポーツですか、やっぱ。
あれがね、まあでも今回僕はその3日目行けないんで。
あ、はいはいはい。
もう3日目行けないんで、まあ1日目と2日目だけなんですけど。
まあまあ、ですけどね、まあまあ。
そうそう。なんか
一応 e スポーツイベントとしては、
あ、今回あれでしょ、1日目がシャドバか、
あ、シャドバありますね。あとウィン、
1日目がシャドバとウィレで、2日目が鉄拳で、3日目がモンスト。
はいはい、そうですね。
はいはいはい。
やっぱ2日目が暑いですね、これで。
そうですね、2日目は、まあ、あとは、ああ、そうそう、毎回ね、あの絶対、うん、あのね、はい、あのあれ以降から絶対来てらっしゃるんで。
ああ、そうですね。
なぜ今回は鉄拳の中ってその微妙なチョイスが。わからん。もしかしたら、あの、いろんなメーカーに配慮した可能性が。
ああ、そんたく、バンナムが出てますからね。なるほど、そういうとこかもしれないですね。バンダイナム
コ、
開発者もそこら辺が来るじゃないですか。
そうか。バンナム、そうだね、バンナムだもんね。
そうですね。
そうか。
そうです。
そう考えたら去年もバンナムだもんな。
そうですね。あの、ゲームクリエイタートークライブとかもあって、バンダイナムコから2人来てますから。うん、バンダイナムコとサイバーコネクト2と日本一ソフトウェアしか来ないです、今回。
そうそう、なんで、まあまあ、
そんなことですかね。
あとは何かあったかな、正直そんなに見てないっていうのは、
はいはい、あの、僕からすると、まず、あの、まあ、アメリカザリガニ平井さんを見たいっていうのがあってあるんですけど、今回木戸あかりを、あの、軸にすると、軒並み見れなくなる。
木戸あかりを軸に、木戸あかりを片足に据えると、
据えると
両足がつけないと、
追っかけると、うん、ね、もう二足のわらじは履けないと。
あ、
二頭おる大物は一頭も得ることができないんじゃないかという。
そうなんです。今回なんかね、あの、プロフィットの人メインっぽい感じの扱いが。
そうですね、鬼滅の刃っていう作品がね、うん、あるんでねっていうので、まだここオフィシャルではなんかまだ発表されてないんですけど、1日駅長を2日目にするっていう。
でもなんかそれって言ってたのね、なんか明らか前予想してたのと、なんかその通りに、
もうドンピシャですよね。
あれあれ、お前関係者、お前。
いや違います
けど。え、お前ウィキリークスみたいなやつ、お前。
いや全然違いますけど。いや、だって UFO テーブルの作品だしっていうので、
まあ、
はい、で、花江夏樹が出ずっぱりでやっぱ食うかなとは思ってますけど、
あ、
で、
まあ、
それで、まあ、おはスタがね、平日はあるって考えると、
まあ、
土日やっぱね、
まあ、そうですね、
花江夏樹かなっていう、あと人分かりだなっていう、
で、人分かりを片足突っ込むと、バランスが取れなくなって、どんどんバランスが取れなくなってく
る。まあ、そうですね、まず初日なんですけど、一人ぼっちの丸々生活っていうアニメのステージがあって、
はいはい、
これが初日、13時からなんですけど、これに、森下千咲、田中みな実、木戸あかりっていう3人で出ます。
あ、
だから、まあ、これあかり案件ですよね。
うん、第一のあかり案件。
あかり案件、これをあると、同時刻に、スーパーピコピコクラブサイバーっていう、のがあるんですよ。あ、ちょっとやべ、
音がお前
電話着信が はい、ちょっと編集点、編集点。
いや、なんか、あれ？え？
お呼ば
れ。軸、あれ？うん、なんか、一瞬記憶なかったの？大丈夫かな？
ちょっとね、着信が入りましたよ。
編集点。
ちょっと出かけようみたいな感じで。巻きでいきます。本当
に。巻きで、はい、
あと、
はい、
ごめんなさいね。だから、その、はい、あれなんですけど、やっぱ、同じ時間にアメザリの平井さんとサイバーコネクト2の松山さんが UFO テーブルシネマカフェのスペースで、
あ、前回もやったのがファミコンやるやつだ。
そう、ミニスーファミをやるっていう企画があるんで、あ、これ潰れたなと、まずこれ潰れたなっていうのと、あと翌日だったかな、ゲームクリエイタートークライブっていうのが、まあ、あるんですけど、うん、まあでもそれが東公園であるんですかね、東エリアと西エリアがあるんですね、まあ、毎度のことなんですけど、5月の待ち合わせで西の方で鬼滅の刃のステージがお昼からやってて、これアベマ TV となんか中継、生中継してるやつがあって、その後に
それはアベマ TV を見ればいい
じゃないか、アベマ TV を見ればいいじゃないか
って、まあ、その時間に、ま、待ってるじゃない
か、アベマ TV を見る、そっから場所確保しておかないと、もうだんだん増えてくるじゃないですか多分。
まあまあまあまあ、そうですね。
だからもうそこでずっとキープしたまま見てたら、確か4時から16時なんですよ、はいから、鬼滅の刃、うん、これも鬼滅の刃って作品の、ラジオの公開録音が2本撮りっていう。
え、長くない？
公開録音2本撮りってことは多分2時間やるぞこれ。2時間、1時間半2時間ぐらいやるんじゃないかっていう思ってますんで、そう、しかも、もともとそのレギュラーとして、花江夏樹と下野紘っていう2人のパーソナリティーなんですけど、そこにゲストで木戸あかりが来るっていう、
は
い、
下野紘来るんだじゃん。
そう、下野紘も確実に来ますね。
ああ、それちょっと下野さんみたいな。
下野さんみたいですね。うん、そんな、
下野さんみたい、我々の下野さんみたいですね。は多分半笑いです。
ちょっと半笑い、興味本位ですよね。
そう、興味本位でしかないです。
ミハです、ミハ。だからそんな下野さんが来るんで、見ようかなっていうので、ちょっと、もしあれだったらメール送っといて、読まれたら手
や
り。
出た
僕が今までちょっと経験したことがないやつ、公開録音じゃないんでね。
うわー、その僕ですっていうにやけ顔を撮るためだけに同行したい。もし呼ばれたらその時のだけの写メが撮りたい。
でもこれね、2日目なんですよね。2日目何時まで大丈夫ですか、プロンさん的に。
僕は全然ずっとだから、まあ夜中帰るつもりでいるんで。
あ、そうか、泊まるのだけなしで。
そう、泊まる、そうそう、次の日が泊まるのがなんか意味がないから泊まらないだけで、次の日朝別に愛知にいればいいんで。
なるほどなるほど。ああ、そう
そうそう。全然一日まるまる楽しんでも別に帰る。
それちょっと見たいなっていうのがあって。でもこれ見てるとやっぱ捨てなきゃいけないんだなって平井さんを。
ああ、平井さんをね。
あとなんだってな、そのあとちょっと興味あるのが、あゆみさんっていうね、美少女ゲームの主題歌とか歌ってる方が
来て、はいはいはいはい、
ミニライブやるみたいらしいんで、それも多分東公園かなって思ってるんで、
うん、
西公園来ねえなって思ってたら、西公園の方ずっと待機してると、あ、無理だなっていうちょっと思ってます。最近ちょっとラジオで、あゆみさんのラジオで読まれてるんでっていうちょっとなんだったらね、サイン会とかあったらね、名乗りたかったんだけどなっていうのがありますっていうね。もうあかりんを軸にするって決めてるんでちょっと残念ながらこれも指くわえてみる感じかなって。
きっとあかり軸って動きが、ま、あんなに動ける上なのに全く動けないって。
あんないっぱい目白押しのマーチ遊びなのに、なんであかりんのせいで、あかりんのせいっていうか、
あかりんのせい、あいつのせいで動きが悪くなってくる。なんか体の
あかりん遊びみたいなねとこありますからね。あとはあれですね、僕が見たいのだというと大喜利ですね。やっぱ、
あ、大喜利は1日目、今回も
初日です。今回、
あ、初日、うん、か、そうか、初日は、それは大喜利俺もちょっと見たいな。
17時15分から、一応目処としては18時15分まで1時間ですね。でまあ、うん、サイン会がその後あるからっていうので、19時までという、会場はね、
はいはい、っていう風に、まあ、言うて我々多分20時過ぎぐらいには徳島出ないといけないですからね。
まあまあ19時なんで、まあ、全然余裕はあるとは思いますけど、
うん、
で、まあ、こちらの方を、もうすでに出演者発表されてまして、
はいはい、
まあ、司会がアメリカザリガニの平井さん でサイバーコネクト2と神風動画っていうことでね、
はいはい、
でサイバーコネクト2側はいわゆる松山さんと、日本一ソフトウェアの菅沼メンバーさんです。
ああ、はいはいはい、
菅沼メンバーと、まあ、なんか恒例になってるみたいですね。
恒例ですね、
うん、 でいつものメンツでサイバーコネクト2はどうそうなんですけど、神風動画がまだ分かってないっていうのと、
うん、
あともうすでに第三勢力が発表されてます。
え、第三勢力
あの女性軍が来るという。
あ、そうな
んこう、あ、綾瀬明さんでしたっけね、なんかシンガー、
はいはいはい、
あの方をともう一人誰か女性が来て大喜利に参加すると、
うん、
これ実はもう前回サプライズで登場 してっていうのがあって、大喜利で。ああ、そう、前回その綾瀬明さん と、五十嵐ひろみさんが出てくるっていう。
ああ、そうなん、
サプライズで第三勢力として出てきたっていう、この大喜利イベントに、男ばっかの野郎ばっかのゲスの極みみたいな大喜利イベントにやってきたっていうの でしかもだから最後にその物販のサイン会も五十嵐ひろみさんもサインするっていう。
ああ、
クリアファイルに
ってい
うイベントがあったんで、今回誰が来るか、さすがに同じ五十嵐さんはないだろうとは思ってますけど、
分かんないね、常にいるからね
常にいますからね
常にいるから、
まあ、でもちょっとね、警戒案件というか、今まで以上に客が来るんじゃないかっていう、
まあ、でもどうだろうね、それを知ってる人が、まず前回来たっていうのを知ってる人が、そもそも情報が参加した人しか漏らしてなかったらあまり意味がない、
まあですよ、ね、
からね、その警戒感は、
まあ、はい、でもなんか撮影は OK で、なんか SNS にアップしていいみたいなのはあったんで、うん、あそこら辺でちょっとねひょっとしたらみたいな、だからちょっと事前にちょっと早めに行った方がいいかなとは思ってるんです
まあまあまあ、まあ、
これに関しては危惧してます
まあそれはあの1日目のあなたの予定次第で、僕は全然なんかまだ今のところ何も決まってない、まあ、
だからこれ大喜利はちょっと行こうかなと思ってるぐらいです
けど、はい、今回お遍路のステージはいつやるんだろう
未定なんですよね、これに関して
。お遍路は見、お遍路だけは見たいんだよな。
ああ、なるほど。これが、これ3日目の可能性もありますからね、正直。
そう、いや、木戸川からも見たいんだよ。木戸川から見たいんだけど、うん、あの木戸川からのスケジュールを冷静に考えたら、君とずっと一緒にいなきゃいけないから、それが嫌だなと思って
まあそうですね、
なんか双方でなんか別々のこと楽しんだ方がいいじゃないですか、
あ, と、
まあ、あとは他、うん、もうちょっと予定がしっかり決まってきて、なんかあれかなっていうのが。
そうですね、お遍路だってあるとしてもマリンカのスケジュールかなと思ってましてね。
まあまあ、そこですよね。
だ、最終日だった方が動きやすいんじゃないかと、正直。
あ、マリンカ、まあ月曜日
なんか、うん、そのあとなんかアフターみたいな感じで4日目があるんですよ、町遊びって。実は、
ああそうなん
です
ね。
なんかその3日目でもなんか満喫できなかった人のために、なんか4日目もやりますよみたいな、ちょっとした企画をやるって言ってて、それにマリンカが出るんじゃないかって言われてるんで、いやもう下手したらっていうか、っていうか近藤社長は出てこないな今回っていうさすがに出てこれないかって感じなんですけど、
うん、
まあまあまあ、そういうのもねありつつ、あと青イエルが3日目来るななんて思います
。3日目、そうそうそう
ですね。トークショーかよってね歌わねえのかいっていうね、まあ、歌ったら歌ったで客がどっと来そうですけどね、
うん、まあ、今のところそんなにこう、あれはでも、うん、まあちゃんとスケジュールが全部出てからじゃないですか。
そうですね、タイムテーブルがまだ出てないで、なんと
も。そうそうそう、僕はその、うん、ご遍路と、うん、ゲームクリエイタートークショーは前回も面白かったみたいなってい
う
ぐらいで、あとはそんなになあっていう、
あとそう、山口理香子来ますね。
あ、来るね
ちくわピーですか。
そうそうそう
ぐらいですかね。でもあんまよく分かってないですけど、
うん、なんか来たら分かり見たいんだけど、スケジュールが全部縛られるんだよな本当
そうですね
それがすごい嫌なんだよな。
あと、あ、鈴村さん来ますね。
あ、そうなんだ。
鈴村健一さんがアドリブトークします。
ちゃんとなんかちゃんとまだスケジュールを決めてないので、
あとは、はい、その何でしたっけね、大野優子さんと白石遥さんと、
なんかありましたねイベント、なんかアニメのやつが、
小川葵さん、天下百剣っていうは DNA のアプリゲームですね、
うんうんうん、
あれで来ますね、
うん、
あれで来るのと、あとそうだ、伊沢美香子さんちょっと見てみたいなって思ったんですけど、これ
なんか、あ、来ます
、UFO テーブルシネマで5月4日初日ですね、時間は調整中らしいんですけど、うん、UFO テーブルシネマで上映会、上映トークショー、グリザイア、ファントムトリガーという、うん、ちょっとそれだけで伊沢美香子さん、あ、1800円か、1800円か、
値段言うな、値段言うな、その人に値段をつけたみたいなやつ、
ね、まあまあ、でもね、伊沢美香子さん、ちょっと時間がね、合えばね、見てみたいなとは思ってますね。
うん、あとですね、前回すごい良かったんで、もう一回、あの、橋の下の美術館は見たいですね、ボートは。
ボートで、なるほど。
ボートはしたいですね、ボートはしたい。
あれもちょっといいですね、200円ですしね。
そうそう、ボードは
ちょっと並んでそうですけどね。まあまあ初日、
まあ、でも前回さ
2日目、まあまあ、
前回そうさっさとまた空いた時間でささっと、
そうですね、
2日目、まあ、あとはなんか、結構ありそうなのは、すっごい気合い入れて明らかに来たわかりたけどなんか列がすげえできてて諦めるみたいなことがありそうとかもう無理だみたいな、来ても無理だわみたいな、
ごった返してて、
ごった返し、前回のあの馬と同じで来ても無理だわっていう
こんな人気コンテンツだったかっていう、
そうそうそう逆にみたいな、
もう飲みに行こうぜみたいな、
でもですげえ時間余るみたいな、
ね、
僕それから来ており、あのあれだよ、あのスケジュールされてたけど他の予定かけてたけどすげえ時間余るみたいな、
もう木戸あかりのこと嫌いになっちゃうみたいな
呆然とするみたいない
や、どれくらいの集客力があるかですよね。まあ、下野宏さんとかちょっと人気そうですね。花江さんとか。
まあ、でも、こんだけ今回、木戸あかりを中心に進んでるってことは、やっぱりある程度集客力というか、あるんじゃないですか。
あります。あるでしょうね。
わかんないですけど。
ちょっとお忙しい人になっちゃったな、っていう感じでありますけども。
まあ、いいことじゃないですか。
まあ、いいですね。
まあ、っていうぐらいですかね。
まあまあ、あとは田中みな実さんのワグナーさんもね、いるでしょうね。
まあまあまあ。
あれですよね、ナナミンも来ますしね、
ある種、ファイナルから次のイベントがこれ見たとこありますから、ワグナー。
ありますね、そういうとこ、そうワグナーの同窓会みたいなとこありますから、
ありますから、
待ち合わせ、
そうそう、待ち合わせ見たいよ、
ハッカドールも来いよって思いますけどね、全然ステージイベントがないなって。
でもこれからまだ予定増えるんですね、きっと。
まあ、増えるでしょう。
いつも直前まで分かんないんでね。
そうですね。もう毎度出るのが遅すぎるみたいな、街遊びのツイートを検索してたら出てきます。
まあでも毎回こんなもんなんで、僕らはもう慣れた客なんで、あんまりスケジュールガチガチに決めていけずに。
まあそうですね。
行きましょう。行きましょう。
まあ一日駅長を見れるかどうかですね、二日目。始発で見れるかなって。
まあその案件に関しては、ラジオ外でちょっとちゃんとお話しすることがあるんで。
なるほど。了解です。
はい。
はい、そんなこんなで、じゃあ、
また
もうあれですね、じゃあとりあえずエンディング、もうそろそろ
エンディング
早い、こんな風に喋ってたらもう50分、収録時間的には50分超えてますからね、もう一応
だから、
そんなこんなで、一応喋ってまいりましたけども、ね、どうですかね、ああいうエンディング形式どうでした、前回までの4月の。
何ですか
いや、ああいうりょうやんがやってるバンドの音源だったんですけど、
いやいや全然いいと思いますよ。
ねえ、ああいうの。
あ、それでそうだ、それでふと涼也に文句じゃないけど、
はいはいはい、
僕バンドのアカウントを速攻フォローしたんですよ、もう数ヶ月前ぐらいに。
お早いですね。
そしたら昨日の夜フォローを仕返してきて、え、今まで気づかなかったんかい。
そもそもフォロー返すタイプだったんですかね、あのアカウント
は。分かるけど、ウェブ担当が弱いのか。ウェブそのバンドの中でウェブ担当の人誰がやってるか知んねえけど。
そうですよね。
なんかウェブたまたまなのか。
メンバーの誰がウェブを担当してる
か、誰がウェブ担当両やんだったら弱そうだけど更新係、
そうですね、そうだからね、もうちょっと頻度あってもいいんじゃないのっていう、
そうそう、なんか
告知とかね、すればいいのにね、
あとライブの告知がすればいいのに
ね、ちょっとね、なんだったらね、両やんのライブ誰か見に行った人ライブレポート欲しいんですけどね。
もしかしたら俺がこの前東京行ってる時実はあったかもしれない。
ああ確かに確かに
俺がこの浅草で飲んだくれてる時にライブ行きゃよかったみたいな。
まあまあそうですね、そういうのもありますね。まあそんなこんなで、まあ、皆さんからもね、そういうメールもね、いろいろ募集しておりますって感じでね。それでは、アドレスの方は別のとだからね、@gmail.com まで。
帰ってきたね、まだね。
そんな感じで皆さんよろしくお願いしますって感じですけどね。そんなこんなでどうですかね。あとはなん
か、まあ、次はあれですか、次はマガさんの感想、
感想ホテルで感想を言う感じですかね。
それはあれですか、スカイプ、え、スカイプじゃない、
スカイプ
ツイキャス、ツイキャス、垂れ流し、
ツイキャスいいじゃないですか、
垂れ流しのやつでやって、もう一度収録で別なのか、
いや
、まあ、今回収録しながら、
収録兼ねてでいいんじゃないですか、
今回だいぶホテルの時間だいぶありそうですからね、正直
そうですね、でホテルで収録して、でもそれでも初日の感想しか喋れないと思うんで、
まあそうです、2日目、そうですね、
2週にわたるか。
そうですよ、2日目僕帰りますから、
ね、2日目帰った後の収録になるんでね、
って言うてあなた3日目もありますからね、1人だけ
レポートもありますからね、
そう
まあまあいろいろ青いエール見ようかなと思ってます。
いやそれ
時間があれば
それは見てんだ。
ちょっと興味ありますよね、見たことないんで。
青いエール稲妻で見たのこれ。
そっか、そうなります、
ね、俺稲妻で見た、俺どっかで見たことあったんで、稲妻で見た
な、僕モニターで
モニター金払ってないよね、金払ってない、見れ
たかな、見れたかな、見れたかな、見れたかな、
あれ、あの時いたっけ、いたっけ、あ、いたな、
若干いました、いました、いたことはいた、
あ、いたな、
だってそこでガチャリックスピン見はいたんです
よ、あ、そうだそうだ
そういうね、青いエール見ようと思ったら、なんだ生バンドじゃねえんだ、ベースの音聞きたかったのにねって思って、いいベースの音してんじゃんって思ったのがガチャリックスピンだったっていう、
そんな思い出もありましたね、
思い出ありますからね、
はい、
そんなことで、はい、まあまあ次回、待ち遊びの感想を多分
感想とせあとね、ちゃんとスケジュールアキーロがあかりに会えたのか会えないのか
会えないのかね、どういうのが巻き起こったのかね、
それともつまみ出されてるのか、
波乱の一日目を交互期待って感じで、
はい、
じゃあその一日目につなげましょう、はい、そんなこんなで、ベスヤジの第134回でございましたね、はい、そんなことでお相手はアキヒロと
どうでした、
それでは皆さんさよなら。